黙って消えるのは柄じゃない。これはある男が2024年に出した自分の本の中に書き残した言葉です。1977年の冬のことでした。北関東の小さなキャバレーの控え室です。天井の低い部屋に油とタバコの匂いがこもっていました。鏡の前に座っていたのは一人の男でした。かつて日活の看板だった人です。その夜のステージは15分。歌う曲はたった一曲に決まっていました。その10年ほど前まで、この人は日本で一番忙しい映画スターでした。美空ひばりさんと結婚式を挙げた男でもあります。その男がこの時背負っていたのは、14億円と言われる借金でした。自宅は差し押さえの一歩手前。それでも彼は自己破産という道を選びませんでした。なぜこの人は消えなかったのでしょうか。そして、本当に黙って消えたのは一体誰だったのでしょうか。物語は今から80年余り前に遡ります。
なぜ小林明さんはあれほどの借金を抱えながら自己破産を選ばなかったのでしょうか。
なぜ日本一の映画スターだった人が地方の小さな舞台に立ち続けたのでしょうか。そして53年間その隣に立っていた女性の名前を私たちはどれだけ知っているでしょうか。これは小林明さんという一人の男の物語です。同時に70本近い映画に出ながら30代の初めでその名前を自分から消した一人の女優の物語でもあります。その答えを知る前に、ここで一度だけ時計をずっと先まで進めてみましょう。2020年の1月です。病室のベッドの脇で80歳を過ぎた男が妻の手を握っていました。
明日ね。
妻はそう言いました。
うん、明日ね。おやすみなさい。
それが53年連れ添った夫婦の最後の会話になりました。話を1938年に戻します。物語はまだ戦争が終わる前の東京から始まります。
1938年11月3日、東京で一人の男の子が生まれました。名前は小林明。芸名ではありません。生まれた時からの本名です。後にマイトガイと呼ばれることになる少年は、この時まだ何者でもありませんでした。彼が舞台に立ったのは驚くほど早い時期でした。4歳で劇団都道という子供のための劇団に入っています。そして1944年、小学校1年生だった彼は三越劇場の舞台で青い鳥という芝居に出ました。これが初舞台です。昭和19年、日本が戦争の一番苦しい時期に入っていく年でした。彼が子供時代に見たのは拍手ではありませんでした。夜の空を大きな飛行機が渡っていく光景です。朝になると、昨日まであった家がなくなっていました。昨日までそこで遊んでいた友達もいなくなっていました。誰もさよならを言いませんでした。説明もありませんでした。ただ、静かに消えていくのです。後にこの人が80代になってから書いた一行があります。
黙って消えるのは柄じゃない。その言葉の根っこがどこにあったのか。私にはこの焼けた東京の空以外に思い当たる場所がありません。戦争が終わった後、彼は近所の子供たちの中心にいる少年になりました。あだ名は棟梁だったと言われています。大工の親方を意味するこの呼び名です。小さな体で一番前を歩く。言いたいことは言う。引っ込まない。そういう子供でした。やがて目黒の高校を卒業し、明治大学の文学部に進みます。しかし大学は中退しました。彼の人生は教室ではなく、撮影所の門の前で動き出すことになります。1954年のことでした。彼は劇団都道の子供たちを日活の撮影所まで引率していきました。自分が主役になるためではありません。子供たちの付き添いです。その撮影所で一人のプロデューサーが彼を見つけました。茂木良二さんという人です。君、出てみないか。そう声をかけられ、彼はエキストラになりました。背景に映るだけの名前のない役です。そして1956年、彼は第3期の日活ニューフェイスに合格します。同じ年の10月、川島雄三監督のウェル魂で正式にデビューしました。17歳でした。ここでもう一人この物語に欠かせない人物を先に紹介させてください。1935年11月23日、東京の世田谷で一人の女の子が生まれています。本名は中西みどり。彼女の人生もまたある日突然動き出しました。1952年、まだ高校生だった彼女は東宝のオーディションを受けます。映画「思春期」の女子高校生の役でした。応募者は2000人。その中から選ばれたのが彼女一人です。映画が公開された後、彼女は名前を変えました。青山京子。これが後に日本中が知ることになる名前です。彼女は東宝の5期ニューフェイスとして演技を学びました。1954年の潮騒では主演を務めています。50本を超える東宝作品に出ました。フリーになった後も合わせると、その数は70本近くになります。1959年の夏には、モスクワの国際映画祭に出席するため、ソビエトまで行きました。まだ海外へ自由に行くことができなかった時代です。日本の女優がモスクワに立つ。それだけで新聞記事になる時代でした。二人はまだこの時お互いのことを知りませんでした。もしこの物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの印をそっと残していただけませんでしょうか。それが小林旭さんの物語をもっと多くの方に届ける力になります。それでは彼の人生が大きく動き出す時代に入っていきます。
デビューしてすぐに主役になれたわけではありませんでした。1957年、青春の冒険で初めて主演を務めます。翌1958年、錆びたナイフという映画で、彼は石原裕次郎さんと共演しました。この時の演技が高く評価されます。同じ年の絶唱は初期の代表作になりました。そしてこの1958年、彼はもう一つの扉を開けています。歌手デビューです。一曲目は、女を忘れろ。映画スターが歌を出す。当時としては珍しいことではありませんでした。ただ、
この人の場合、歌の方が後に人生を救うことになります。この時はまだ誰も知りませんでした。1959年、彼は一気に時代の中心に出ます。映画「南国土佐を後にして」が大ヒットしました。そして同じ年、ギターを持った渡り鳥が公開されます。ギターを背負い、流れ者として町にやってくる青年。悪を倒し、名前も告げずに去っていく。いわゆる無国籍アクションです。この一本から渡り鳥シリーズが始まりました。続いて、マイトガイシリーズ。流れ者シリーズ。彼に付けられた呼び名がマイトガイでした。ダイナマイトのように明るく爆発的な男という意味です。日活の黄金時代は石原裕次郎さんとこの人の二人の肩の上にありました。この時期、彼の歌にも名前がつきました。あきら節です。ダンチョネ節。ずんどこ節。民謡のような節回しをそのまま歌謡曲に持ち込んだ独特の歌い方でした。高くまっすぐで少しだけかすれる声。この声はその後60年以上変わりませんでした。映画の主題歌も次々に当たります。さすらい、発起校。歌う映画スターという言葉がこの人のためにあるようでした。当時の日活には看板俳優を並べた呼び名がありました。日活ダイヤモンドライン。石原裕次郎さん。赤木圭一郎さん。和田浩二さん。そして小林明さん。四人の名前がポスターに並びました。そのうちの一人、赤木圭一郎さんは、1961年、21歳で、事故のために亡くなっています。華やかな時代の裏側には、いつもこういう空白がありました。彼の行動範囲は、日本の中だけではありませんでした。回顧録の中には、海外の話がいくつも出てきます。アメリカの大スター、ジョン・ウェインと顔を合わせた話。ハリウッドの話が一度持ち上がった話。台湾で紹介席の前で歌を披露したという話。事実の細部については確かめようのないものも含まれています。ただ、20代の彼がそれだけ広い場所を走り回っていたことは確かでした。彼の身体能力を物語る逸話が残っています。南国土佐を後にしての撮影の時のことです。主人公がサイコロを振って目を縦に一列に並べる場面がありました。何度も失敗するだろうと撮影部は長いフィルムをたっぷり用意していたといいます。ところが彼は2回目で成功させてしまいました。共演していた西村光さんは、驚きのあまり、しばらく言葉が出なかったと伝えられています。スタントを使わない。自分で走り、自分で落ちる。それがこの人の仕事のやり方でした。
1960年頃、
彼は共演をきっかけに、浅尾パルリコさんと暮らしていた時期があります。結婚も、考えていたと後に本人が語っています。しかし二人は別れました。その理由について彼は長い間多くを語りませんでした。原因はお酒だったのではないか、そう言われてきましたが、その真相を彼が自分の口で話したのはずっと後のことです。1961年の秋、ある雑誌の企画で彼は一人の女性と対談をしました。美空ひばりさん、 当時24歳、昭和の歌姫と呼ばれたその人です。対談の後、変化が起きたのは彼女の方でした。食事に誘う、行く先々に電話をかける。そこには日本一の歌手ではなく、一人の女性がいました。1962年、二人は結婚式を挙げます。日本中がその写真を見ました。ただ、この結婚には表に出なかった部分がいくつもありました。二人は入籍をしていません。彼女の母親がそれに反対したと言われています。つまり、戸籍の上では美空ひばりさんは生涯独身のままでした。そして、この結婚が決まるまでには、当時の芸能界に大きな影響力を持っていたある人物の口添えがあったとも言われています。その経緯については、彼自身が後に回顧録の中で正直に書き残しています。ここに一つ小さな場面が残っています。結婚式のその日のことでした。式場に自動車販売の営業マンがやってきます。新しい車を届けに来たのです。そしてその場で代金を請求しました。驚いた事務所の関係者がポイタ出します。彼はあっさりと答えたと言われています。車が先に来ていた。支払いは後から追いかけてくる。お金がいつも彼の少し前を走っていました。この時はまだ誰も気に留めませんでした。しかしこの構図が10年余り後に彼の人生を丸ごと飲み込むことになります。1964年、二人は別れました。記者会見で彼はこう語っています。本人同士が話し合わないで別れるのは心残りだが。そして、こう続けました。彼女が自分と結婚しているより、芸術と結婚した方が幸せになれるのならと。理解離婚。彼が使ったこの言葉は、その年の流行語になりました。会見の場で彼はこうも言っています。未練はいっぱいある。皆さんの前で泣きたいくらいだ。同じ1964年、彼はクラウンレコードに移籍します。自動車ショー歌、ついてくるかい。歌の仕事が少しずつ増えていきました。そして1966年、彼は自分の会社を立ち上げます。アローエンタープライズ、制作プロダクションです。3年前の1963年に石原裕次郎さんが自分の会社を作っていました。スターが会社の看板から降りて自分で船を漕ぎ出す時代でした。彼もその船に乗ったのです。自主制作の第一歩は大きな企画でした。赤道の国、ブラジルまで行ってロケーションをする。斉藤武一監督との作品です。しかし動員は伸びませんでした。当時のお金で3000万円の赤字が残ります。3000万円。後の数字と比べれば小さな穴でした。けれど穴は穴です。この時はまだ誰も知りませんでした。そして1967年、彼は青山京子さんと結婚します。東方の舞台で 2000人の中から選ばれたあの女優です。彼は後に彼女を選んだ理由をこんな風に語っています。そばにいて安心感を与えてくれる人だと。結婚が決まると彼女は一つの決断をしました。引退です。70本近い映画に出てモスクワまで行った女優が31歳で自分からその名前を消しました。以後彼女が表舞台に立つことはありませんでした。雑誌に出ることもテレビで語ることもほとんどありませんでした。ここから先がこの物語の本当の中心です。
1970年代に入ると映画界の地図が変わり始めていました。
日活は方向を変えていきます。彼は1972年、東映に移りました。そして翌1973年、仁義なき戦いのシリーズに出演します。武田明という役でした。アクションスターとして知られていた人が、ここで全く違う顔を見せます。抑えた芝居、動かない目、本物の演技ができる俳優、そう評価されたのがこの時期でした。俳優としては二度目の絶頂に入りかけていたところでした。この頃の撮影所には後に伝説と呼ばれる人たちが揃っていました。高倉健さんがいました。渡里哲也さんがいました。川谷拓三さんのような大部屋から上がってきた役者もいました。回顧録の中で彼は高倉健さんについて一つの章を割いています。沈黙の人でした。現場で多くを語らない。余計なことを言わない。賑やかで明るく大きな声で笑う小林旭さんとは正反対の人です。正反対の二人が同じ時代の同じ画面の中に立っていました。こういう時代が確かにありました。しかし、その同じ時期に彼は全く別の方向へ大きく足を踏み出していました。1974年、彼は旭日総業という会社を設立します。事業はゴルフ場の開発でした。場所は茨城県の水戸。御前山カントリークラブという名前のコースです。彼自身がゴルフをとても好きでした。だからこそこだわりました。プロでも攻略に困るコースを作ろう。そう考えていたと言われています。これが最初のつまずきでした。難しすぎるコースには普通のお客さんが来ません。この頃の彼の使い方を示す証言が回顧録の中に残っています。ゴルフ場の用地を上から見る必要がある。そのために会社でヘリコプターを買いました。一機ではありません。二機です。大きい方は10億円近くしたのではないかと彼は語っています。小さい方は4、5人しか乗れないのでゴルフに行くとき友達を乗せた。もう一機は席を詰めれば18人は乗れた。ヘリポートに置いてパイロットを月150万円で雇っていた。彼はそう振り返っています。これが1970年代の話です。
1975年、用地の買収費が膨らみました。会社は経営難に陥ります。1976年3月、彼はゴルフ事業から手を引きました。この時残った負債は
ある芸能プロダクションが肩代わりしてくれることになります。助かったと思ったはずです。ところが、同じ年の11月、その肩代わりをしてくれたプロダクションが破綻しました。行き場を失った借金がすべて彼のところへ戻ってきたのです。ヘリコプターが2機ありました。会社がありました。ゴルフ場がありました。看板がありました。そして何も残りませんでした。この時彼が背負った借金の額についてはいくつもの説があります。10億円を超えていたと書かれた記事があります。14億円だったという説が一番多く伝えられています。51億円、あるいは100億円という数字を挙げる記事もあります。正確な額は今もはっきりしません。ただ、一つだけ確かなことがあります。その額は、一人の人間が働いて返せる金額をはるかに超えていました。回顧録の中で彼はその時期のことをこう語っています。資金繰りのために日本中を走り回った。スターとしてのプライドをかなぐり捨てて頭を下げた。1、2ヶ月で返すつもりで借りた数千万円が1日と持たずに消えていく。数億円を用立ててくれたスポンサーのお金も焼け石に水でしかなかった。そして彼はこんな場面を書き残しています。年の暮れに会社の机の上に札束の山をドーンと積む。支払いに回す。社員に給料を渡す。そうしているうちに山がみるみる目減りしていく。2、3千万円あったお金が最後には30万円くらいしか残らなかった。それじゃあ自分の給料にもなりゃしないよ。彼はそう語っています。この頃の彼の周りには穏やかではない空気もありました。回顧録の中にこんな一行があります。仕事の現場にまでついてくる人たちがいたと。自己破産という言葉が何度も目の前に置かれました。法律の上ではそれは認められている道です。一度すべてをゼロに戻す。そして消える。多くの人が彼にそれを勧めたと言われています。しかし彼はその道を選びませんでした。理由を彼は長い間はっきりとは語りませんでした。ただ、80代になってから出した本の中にあの一行があります。黙って消えるのは柄じゃない。一夜にして街が消えるのを見たあの少年です。さよならも言わずにいなくなる。彼はそれを自分には許さなかったのかもしれません。自己破産をしないという選択が何を意味するのか、少しだけ考えてみたいと思います。それはまず家を出ないということです。電話に出続けるということです。自分の名前が書かれた紙をすべて抱えたまま生きるということです。そして、自分の家族にもその紙を見せ続けるということでした。なぜ彼はそちらを選んだのでしょうか。なぜ楽な道を取らなかったのでしょうか。その理由を彼ははっきりとは語りません。ただ彼が守ろうとしたものが何だったのかはこの物語の最後ではっきりします。この物語はまだ半分も語っていません。もし続きが気になる方はチャンネルに静かに登録していただけたら、次の物語もお届けすることができます。そして、ここで少しだけお時間をください。あなたは小林旭さんをどの作品で初めて知りましたか？あるいは、どの歌が一番心に残っていますか？もしよろしければ、
コメント欄にその思い出を一言だけ書いていただけたら、同じ時代を生きた方々の心の交流の場になると思います。
さて、彼が借金を背負うその少し前のことです。1975年の1月25日、一枚のシングルレコードが発売されていました。タイトルは、昔の名前で出います。京都にいるときはこう呼ばれていた。神戸にいるときはこう呼ばれていた。そして今は昔の名前で出ています。水商売の女性の来たし方を歌った曲です。結果はどうだったか。全く売れませんでした。鳴かず飛ばずという言葉がそのまま当てはまる状態でした。そして翌年から彼の生活が変わります。彼は歌いに行きました。大きなホールではありません。全国のキャバレーです。温泉町の宴会場です。デパートの催事場です。一晩にいくつも回る日がありました。日活の看板だった男が酒の匂いのする客席の前でマイクを握りました。有楽町のデパートの前でいきなり歌い出して通行人が驚いたという話も残っています。ちょうど1976年にカラオケの機械が世に出始めた頃でした。彼はその宣伝も兼ねて全国を回り続けます。その頃の舞台を想像してみてください。客席は暗くありません。明るいままです。お客さんはこちらを見ていない人もいます。グラスの音がします。笑い声がします。厨房から油の匂いが流れてきます。司会者が名前を呼びます。かつて日本中の映画館の看板に大きく出ていた名前です。その名前が今、小さな店の天井の低いステージで呼ばれています。彼は出て行きました。背筋をまっすぐに伸ばして、そして歌いました。一晩に2件、3件。移動の車の中で着替えることもありました。この時期のことを、惨めだったと書く記事がいくつもあります。けれど、彼自身の言葉には、その色がほとんどありません。彼が語っているのは、覚悟のことだけです。一世を風靡したスターが地方の店を回る。そこには、本人なりの覚悟があったのだろう。当時を知る書き手は、そう記しています。なぜ、そこまでして歌ったのか。なぜ逃げなかったのか。その答えは彼の一つの言葉の中にあるように思います。彼は後にこう振り返っています。映画をやっていた頃には歌うことにまだ責任を持っていなかった。この曲のあたりから歌う自分に火がついたんだ。借金が彼を本物の歌手にしたのです。変化はゆっくりやってきました。1977年、発売から2年が経った頃です。売り上げがじわじわと伸び始めました。有線放送でかかる回数が増えていきます。スナックでこの歌を歌う客が増えていきます。そして、1977年の12月、彼は紅白歌合戦に初めて出場しました。第28回。デビューから21年目のことです。映画スターとしてあれほど大きな存在だった人が歌手として初めてあの舞台に立ったのは借金を背負ったその後でした。最終的にこの一曲は200万枚を超えて売れました。彼自身は実数でおよそ270万枚だった。と語っています。地方公演のギャラは1回1000万円にまで上がったと言われています。ギターを背負って
町を去る男を演じた人でした。名前を告げずに消える役を何度も演じた人でした。流れ者と呼ばれた人でした。その人が日本中を回りながら歌っていた曲の題は、昔の名前で出ています。自分の名前を決して消さないという歌でした。
1985年。
もう一曲、大きな歌が生まれます。熱き心に。作曲したのは大滝栄一さんでした。コーヒーのコマーシャルから火がつきます。北の海の情景を歌ったこの曲は、翌1986年まで長く売れ続けました。その年、彼は二度目の紅白歌合戦に出場します。以後、1996年までに合わせて7回あの舞台に立ちました。借金は返済されていきました。一説には完済までに20年近い時間がかかったとも言われています。2003年になっても自宅が仮に差し押さえられていると報じる週刊誌がありました。つまり山は一度の大ヒットで消えたわけではなかったのです。彼は歌い続けるしかありませんでした。さて、ここまで一人の男の23年間を駆け足で見てきました。ヘリコプターが2機あった時代からキャバレーの控え室まで、そして紅白の舞台まで、そのすべての時間。家には一人の女性がいました。青山京子さん。彼女はこの23年間、一度も表に出ていません。夫の借金について語ったこともありません。苦労を雑誌に売ったこともありません。2000人の中から選ばれた女性でした。70本近い映画に出た女性でした。モスクワの映画祭に招かれた女性でした。日本の女優として海を渡った女性でした。その人が自分から名前を消して台所に立ちました。夫の方は彼女についてこう語っています。家庭がしっかりしてるから俺が自由に動き回れるんですよ。女房には本当に感謝しています。たった2行の言葉です。けれど、この2行の裏側に何十年分の夕食と電話と玄関の明かりがあったことになります。当時を知る関係者はこう書いています。彼女は前に出ることが決してなかったと。夫がどれほど苦しい状況に置かれても静かに家族を支え続けたと。昔の名前で出ていますのヒットの背景には帰る場所としての家庭がいつもあった。そう記した記事もあります。この時代、同じように大きなものを背負った人が何人もいました。石原裕次郎さんは1987年にこの世を去りました。美空ひばりさんは1989年6月に旅立ちました。52歳でした。彼はその8年後の1997年に一曲を発表しています。惚れた女が死んだ夜は、かつて結婚式を挙げた相手への追悼の歌でした。そのずっと後、2012年にテレビの番組で彼は彼女のことをこう振り返っています。ひばりは懸命に良き妻を演じようとしていた。女性としては最高だった。演じようとしていた。歌の女神と呼ばれた人が台所でローストビーフの作り方の本を
開いていたと言われています。夫の好物だったからです。二人が一緒にいた時間は2年ほどでした。その2年を彼は50年経っても覚えていました。同じ時代を同じ撮影所で走った人たちが一人また一人といなくなっていきます。その度に彼はまだ舞台に立っていました。消えずに立っていました。彼が失ったものは確かに大きなものでした。しかし失わなかったものもありました。それが何だったのか、その答えが出るまでにはもう40年近い時間が必要でした。
2000年代に入っても彼は歌い続けました。2010年代に入っても舞台に立ち続けました。70代、そして80代。生涯現役という言葉を彼は好みません。ただ、辞める理由が見つからなかったのだと思います。その後、彼が家に帰ると、いつも同じ人がいました。53年間、同じ場所にいた人です。この物語を作るにあたって、一つ困ったことがありました。青山恭子さんの資料がほとんど残っていないのです。1952年から1960年代までの記事はたくさんあります。写真もあります。映画祭の記録もあります。ところが、1967年から2020年までの53年間、彼女についての記事はほとんど見つかりません。インタビューも、手記も、告白本も、一冊もありません。夫の借金が日本中の週刊誌に載っていた時期にも、彼女は一度も口を開きませんでした。資料がないということ自体が、この人についての一番大きな資料でした。残っているのは断片だけです。夫が語った2行の感謝、関係者が書いた数行の証言、そして告別式で読まれた一編の詩、それだけです。彼女が何を思っていたのかは誰にもわかりません。わかっているのは彼女が53年間そこにいたということだけです。異変に気づいたのは2019年頃だったと言われています。彼女の顔色がなんとなく悪い。その状態が1年ほど続きました。お疲れ様。そう言って出てくる顔が日に日に疲れていく。げっそりとやつれていく。彼は聞きました。おい、どうした？どこか悪いんじゃないか？彼女は答えました。いやいや、大丈夫。私は大丈夫。その時にはすでに彼女の体は脳腫瘍に侵され始めていました。検査で病気が見つかりました。すぐに入院と手術です。一度は持ち直しました。家族は少しだけ息をつきました。しかし、病は肺へと広がっていきます。日常のことが少しずつできなくなっていきました。その中にこんな一興があります。字を書くことさえ難しくなった。2000人の中から選ばれ台本を読み、名前を書き換えて女優になった人が最後に鉛筆を持てなくなりました。彼女はそれでも痛みを我慢し続けたと言われています。2020年の1月です。その日も彼は病室にいました。長い時間、そばにいた後、帰る時間になりました。明日ね。彼女がそう言いました。
明日もまた会おうという意味です。うん、明日ね。おやすみなさい。彼はそう答えて病院を出ました。その数時間後のことでした。電話が鳴りました。かけてきたのは息子でした。入れ替わりに見舞いに行っていたのです。今、お母さん、息を引き取ったよ。彼は慌てて病院へ飛んで行きました。しかし、着いた時には、もう体は冷たくなっていました。2020年1月12日、青山京子さん、84歳でした。彼女が最後に残した言葉を、彼はその場で聞くことができませんでした。後から息子に聞かされます。とっても素晴らしい人生を過ごした。幸せだったよ、私は。ごきげんよう。女優だった人の最後のセリフでした。誰にも恨み事を言いませんでした。借金のことも、消した名前のことも、一度も言いませんでした。告別式の日、彼は妻に宛てた詩を自分で朗読したと伝えられています。日活の看板だった男が、キャバレーを回った男が、80歳を過ぎて初めて人前で自分の言葉を読みました。彼女は知っていました。彼女は黙っていました。彼女は支え続けました。そして何も言わずに行ってしまいました。それから5年が経った2025年の1月6日、彼は黒柳徹子さんの番組に出演しました。そこで初めて妻のことを長く語っています。彼が口にしたのは後悔でした。何か打つ手があったんじゃないか。もっと早く気づけたんじゃないか。私は大丈夫。あの言葉を彼は信じてしまったのです。ここで一つだけお伝えしたいことがあります。2024年に出たあの回顧録には5つの章があります。最後の章の題は、別れと永遠と。その章の一番最初の項目に彼がつけた見出しがこれです。また明日ね。86年の人生を一冊にまとめた男が、最後の章の一番最初に置いた言葉が、その5文字でした。大ヒット曲でもありません。映画の題でもありません。章の名前でもありません。病院の廊下で交わした、何でもない一言でした。黙って消えるのは柄じゃない。彼は自分の本にそう書きました。確かに彼は消えませんでした。14億円と言われる借金を背負っても名前を捨てませんでした。自己破産もせず日本中を回って歌い続けました。けれど黙って消えたのは彼ではありませんでした。2000人の中から選ばれた名前を自分でそっと消した人。23年間借金のことを一度も口にしなかった人。1年近く痛みに耐えながら私は大丈夫と言い続けた人。そしておやすみなさいと言って翌朝を待たずに行ってしまった人。この物語で一番静かに、一番見事に消えたのは、青山京子さん、その人でした。もう一度、1977年の冬の、あの控え室に戻ってみましょう。天井の低い部屋、油とタバコの匂い、鏡の前に座る39歳の男。彼は、その夜も歌いました。そして明け方近くに家に帰りました。玄関の明かりがついていました。
彼が消えなかった理由は、多分そこにあります。一夜にして町が消えるのを見た少年がいました。友達がさよならも言わずにいなくなるのを見た少年です。その少年は大人になって二度大きなものを失いました。一度目はお金です。二度目は明かりをつけて待っていた人です。お金は歌で取り戻すことができました。けれど二度目のものはどんな歌でも取り戻せませんでした。2024年の11月、彼は自分の人生を書いた本を出しました。舞都貝は死なず。そこには石原裕次郎さんのことも、美空ひばりさんのことも、高倉健さんのことも書かれています。そしてあの一行があります。生涯現役なんていう意識はないが、黙って消えるのは柄じゃない。2026年、彼はデビューから70年を迎えました。87歳です。今も彼は消えていません。
小林明さんは消えたくないという思いから歌い続けました。青山京子さんは夫を立たせるために自分から消えました。美空ひばりさんは愛よりも歌を選ばされました。3人とも同じ時代を走った人たちです。そして一番静かに消えた人が一番長くそばにいました。支えるとは何でしょうか。名前を持つことと名前を捨てること、どちらが強いことなのでしょうか。その答えは多分ご本人たちにしかわかりません。あなたのそばにも多くを語らずに、ただ静かに明かりをつけて待っていてくれた人がいたかもしれません。もしよろしければ、今夜その人のことをそっと思い出してみてください。小林明さん、その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが小林明さんをどの作品で知ったのか、ギターを持った渡り鳥だったのか、昔の名前で出います、だったのか、熱き心に、だったのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。